ナイスガイ、林です。
裏表のある、老害担当のヒロシです。
じゃあ、ナイスガイと、
老害の、ボードゲーム概論。ちょっと今、音声が乱れがちなんですけれども、まあ、気にせずやっていきましょうか。ですね、はい、もう、2ヶ月ぐらい前になりましょうか。シングルアウトとかっていう風に、とりあえずタイトルをつけたんだったかな、そういうコーナータイトルをつけたんだったかなと思うんですけども、まあ、欲しいゲームが我々はたくさんあって困ると。なんだけれども欲しいものを全部買うというのは、まあ、いくつかの理由から不可能であると。まあ、不可能な理由っていうのはお金がそんなにないっていう話なんですけども、だってね、そのお金が、置き場所もないんじゃないのって言われるかもしれないですけども、お金がいっぱいあれば置き場所なんかいくらでもなんとでもなるわけですよ。なので、つまるところは置き場所ではなくて、お金がないというところに起因するわけなんですけども、ではどうするかと言ったらば、まあ、いくつか諦めなくちゃいけないわけですよ。そこで、3つ、まあ、目安として3つ候補を挙げて、その中から1つ、買うことにしましょうということで、欲しいものと何を買うか、欲しいものをあげて何を買うかっていうのを決める企画、それがまあこのシングルアウトなんですけども、
はい。
まあこうなるにはね、もうちょっとわかりやすくて座りのいいものがあればそれに変えようと思うんですけども、まあそれの第2回というわけですよ。第1回が2人用のゲームということで、はい、僕はですね。オーフルグリーンスイングスフロムアウタースペースというアメゲーを買いますっていう風に宣言したわけなんですけども、小林さんは何を買うっていう風になったんでしたっけ？パッチワークでしたっけ？
まあね、あ、パッチワークも、いやでも多分僕全部買うんじゃないです。まだ実は買えてないっていうか、お店の方に行ったタイミングでちょっと別のを買ってしまったので買えてないんですけど、おそらく全部買いますが、一番最初に買うのは多分、パッチワークですね。あの時のキックアウトっていうよりも、はいはい、多分、パッチワークを最初に買うでしょう。というのはやってみたんですよ、先日。
ああ、はいはいはい。オリジナルですか？オリジナルっていうか、その、実物ですか、はい、?iPad アプリとかじゃなくて。
iPad アプリとかじゃなくて。やってみて、結構好きでした、あのゲームが。
勝ちました、負けました。
あれどうだったかな、勝ったような気がする。
小林さんはその辺、察しがいい方ですもんね。
あれぐらいのルール量だと多分一番スッと入れる感じですね。
確かね、友人が、小林さん、確かプエルトリコ負けたことないんじゃなかったかなとか、そんな話を込めてましたよ。
そんなことはないですけど、でも。
そんなに経験ないけども、すごく、勘運どころがいいぞと、褒められた小林さんですから、パッチワークもさぞかし、上手にプレイされることでしょう。
あれですかね、周りの楽をさせないような動きをするゲームは好きです。
そうか。まあ、で、小林さんは、
裏向けがない。
三つ全部買ってしまいそうだということで。で、僕はあの時、その上げたタイトルのうち二つはすでに購入済みであったと。路面列車とセブンワンダーデュエルをすでに持っていて、で、消去法で三つ上げたうちの一つまだ持ってないやつを買いますっていうふうな話だったんですけども、僕もこれまだ買えてません。ということで、まあ、なんだこの企画はっていう感じではあるんですけども、まあでも逆にですね、もしもこれが3つタイトルを上げて持ってる3つをこう持ち出してきて、どれか1つだけ残しましょうっていうような企画だったとしてもですね、結局なんだかんだ言って1個も処分しないことになるに決まってるわけですから、まあそういう意味ではまあすごくね、当然こうなりますよっていう話なんじゃないですか。
しょうがないですね。やむを得ない。
そう。世の中にはですね。
もしも遊びたいものを3つ選んでいる以上はやむを得ない。
そう、そうそうそうそう。不可抗力という4文字があるわけですよ。
そうですね。
万年金欠という4文字もありますけども。
有言実行という4文字もあるので頑張らなくちゃいけない。
そうですね。いや、僕はオーダーするとこまで行ったんですけども、品物が来ないというトラブルがあったので、それでちょっと今、抑え気味にしてるので、まあ、しょうがないです。一応、買うぞという動作まではしたんですよ。 ということで、今回その第2弾なんですけども、第2弾のテーマはですね、3人用のゲームですね。2人用のゲームの次は3人用のゲーム。
こう順当に人数が増えたように見えて、こう、急にハードル上がってます。
そうなんですよね。で、僕はですね、さっき打ち合わせをしてて分かったんですけども、僕はその3人用、3人専用のゲームという枠で考えてたんですけども、小林さんは3人がベストと言われているゲームですね。3人で遊ぶといいゲームですね。もうちょっと砕いて言うと、はい、を、上げてきたということで。で、僕はですね、その3人用のゲームで、欲しいものっていうのが、まあ、正直そんなになくて、なので今回3つは上がりません。2つだけとりあえず用意してきました。小林さんは一応3つあります
?3 つですね。まあ、3人で遊びたいなぐらいのゲームなので、うん、やってる人によっては、いや3人じゃなくてこの人数の方がいいよとかあるかもしれないんですけど、まあ、一応3つ用意しました。
はい。じゃあ、ひとまず僕の方から行ってみましょうか。
お願いします。
はい。まずは、百科審議官っていうゲームなんですけども、こちらは小林さんご存知ですか？
いや、あまり知らないですね。
はい。百科審議官って、これ国産のタイトルで、同人タイトルなんですよね。で、百科っていうのは、まあ、百貨店の百科、百科事典の百科ですね。で、審議官っていうのは、まあ、横綱審議委員会の審議に、裁判官の官ですね。まあ、その言葉、その、まあ、百科事典的な言葉、意味で言えば、その言葉を、まあ、どうなんだっていうのをこう審議するみたいな、そんなイメージだと思ってください、とりあえずは。タイトルの意味について僕今考えたことなかったんで、今言ってるんで全然適当なんですけども。で、このゲームなんですけども、ですね、これ本当に3人専用です。う
ん、
で
もなんか、
はい。
4人で遊んだら遊べちゃうんじゃないですか？大体のゲームは。
4人目は、この場合はですね、軍人将棋が3人で遊ぶゲームですっていうのが成り立つのであれば、この百科審議官も4人で遊ぶゲームだというふうには言えると思います。まあ、つまりその、ジャッジですね。ジャッジを入れるかどうかっていう話ですね。まあ、ただその、ジャッジをする人はその勝ち負けとは別のところにいるので、やっぱり、まあちょっと、今回はその人数の中に入れなくていいんじゃないかと思うんですけども、ですね、それぞれ、まあ3人の参加者が、輪っかをですね、持って参加するわけですよ。で、その輪っかをこうテーブルの上にポンポンポンと置くわけですね。俺の輪っかと、あいつの輪っかと、こいつの輪っかと、俺、お前、あいつか。の、三つの輪っかをですね、こう、それぞれがちょっとずつ重なるように置いていくわけですね。昔、そんな図を、数学の教科書とかで見たような気がするんですけど、部分集合とかの全体集合とかそういった単語と一緒に思い起こされてくるんですけども、まあ、それでその三つの輪っか、その二つの輪っかがこう重なり合うところと、三つの輪っかが全部重なり合うところっていう、その、輪っか A だけのエリアと、輪っか A と B のエリアと、輪っか ABC のエリアっていうことで、まあ、全部で、エリア ABC と ABBCCA とエリア ABC という7つのエリアができるわけなんですけども、それでこの参加者がそれぞれ、その輪っかの中に入る言葉ですね、ある条件に当てはまる言葉、じゃないか。その輪っかに対してある条件を設定します。まあ、例えばその茶色いものとか、子供が好きなものとか、四文字熟語とか、ここはプレイヤーがそれぞれ勝手に設定できるので、今言ったみたいにこうバラバラの条件になるんですけども、その、この輪っかの中にその言葉を投げていきます。言葉を投げていって、この単語は、この7つのエリアのどこに該当するっていう風に、三人でその協議して、どんどん、まあ、ポストイットを使って、どんどんその机に貼っていくんですね。そうすると、この輪っかとこの輪っかに共通して入る、共通して入るのはこの言葉で、で、よく似てるんだけども、この言葉はここには入らないと。そうすると、この言葉とこの言葉の間にある違いは何なんだと。どういうくくりで見たらば、この言葉とこの言葉に違いが出るのかっていうのを、読み取っていって、で、それで、この輪っか A、 ていうのに、設定されてる、その、まあ、ジャンル、ここに入る言葉、まあ、なんだっていう、その決まり、まあ、何かっていうのを、まあ、読み解く、そんなゲームですね。まあ、ただゲームの勝利条件としては、そこに、その7つあるエリアにこう全部自分の付箋を置くとか、そういったあたりなさと思うんで、別にその法則をこう明確に、こういう法則ですねっていうふうに言い当てること自体は目的じゃないんですけども、ただその法則が分からないと本当に適当に投げてても、こう無数にある言葉を適当に投げても、うまくはまらないので、ある程度この中に入る言葉ってのは大体こんなことかなっていうことをこう推測しないとゲームに勝つこともできないという、そんなワードゲームですね。
楽しそうですね。
ええ、
コンポーネントもなんか独特でいいですね。
ええ、まあ、そんなゲームですね。で、もう一つが、ミューラっていうゲームなんですけども、ですね、これは、国産のタイトルでして、で、カードゲームですね。トリックテイキングというと、まあ、とも言えるし、で、ないとも言えるみたいな、そんなゲームなんですけども、これはですね、小林さん主催の一日会で遊ばせていただいたことがあって、それで、まあ、三人専用で、で、しかも、今度、新しいパッケージが出ると、再販されますという話で、で、遊ばせてもらって、あ、これ結構いける感じだなというふうにその時思ったので、出たら買いたいなというふうに思っているという、そんな感じのゲームですね。
ミューラ。
はい。まあ、四つのスートがあって、まあ、金、銀、黒、緑っていうのがあって、で、まあ、さらにその数字があるわけですね。で、まあ、その、スートと数字の組み合わせで、で、あとはその、まあ、1枚で出すよりは、ペアで出した方が強いし、ペアよりは3カード、3カードよりは4カードっていう風に、まあ、その、枚数をより多く出せば出したほど強くなるということで、その手札からお互いにこう、みんな出していって、で、その、より強い役を出した人が、こう、親になってっていう、まあ、それを繰り返していくゲームなんですけども、手札が1人18枚しかなくて、が、ゆえに、その相手が、まあ、どういう風な感じで攻めてくるのかってのをやってるとだんだんおぼろげながら分かってくるっていう、そんなゲームだったなという記憶が残ってるんですが、あんまり細かいことは覚えてません。最近のゲームだと、最近出たゲームだと、オインクゲームズから出た、ツインズっていうクニティア作のゲームがありますけども、あれが、まあ、若干近いかなという、気もします。
あの何回かトリックをやって、
はい。
このトリックを買ったら、得点があるとか、なんかいいことがあるとか。
あ、そうですね。トリックに勝ったらば、プラス2、じゃないかな。マイナス2、マイナスになるのかな？得点方法は忘れましたけども、なんか結構、残念な負け方をすると結構大きなマイナスをもらったような気がします。という2種類を僕は挙げようと思います。
役を作ってプレイするトリックテイクっていうのはなんかちょっと面白いですね。
うん。いや、やっぱりね、結構切れ味がいいゲームだなという感じはしました。まあ、その辺の3人用のトリックテイクだと多分トランプで遊べるゲームがいくつかきっとあるんですよね。僕はあんまり実際にやってないのでなんですけど、話に聞く中ではいくつかあるんで、まあその辺も入れていくと3人専用のゲームっていうのはありますけども、それはトランプ買ったら遊べちゃいますからね。ここでは外しておきましょう。さあ、じゃあ小林さんはどんなタイトルを候補に持ってきたんでしょうか。
僕がですね、まあ遊んでみたい三人向けですね、あくま
で。はい。
ゲームですが。
はいはい。
一個目はですね、王と数奇像。
はいはい。
エリアを取り合うゲームですけど、これもなんか三人が一番面白いよっていう
話
ですね。実際ヒルさんのところでやらせていただいて、あれは楽しかったですね。 いつ、どのエリアを取るとお得かなっていうのを見ながら、他の人とこう、まあ、こっち来るなよって言いながら、こう、取り合って。でも、みんながある程度こう、取ってくれないと、あんまり旨味もなかったり、ちょっとそこの、駆け引きとかいうか、ジレンマというか。
うん。一人だけで、その、あるエリアを抑えても、あんまりポイントにならないんですよね。そのエリアに置いてある、その、駒の数が得点に絡んでくるんで、他の人もいるところで、その中で自分が一番多くなるっていうのが一番お得だし、まあ場合によっては、その、1番じゃなくても、2番でも点が入りますから、コマを1個置いただけでこう2位になるっていうことができると、そのコマあたりの得点っていうことで言うと、割が良くなったりしますから、もう人のいるところにどんどん基本的にはこう絡んでいった方がいいっていうゲームですね。
得点効率をやるには協力しなくちゃいけないんだけど、でも相手出し抜いてこう、ちょっと上の順位を狙いたいっていうところは、すごく、悩みながらプレイした記憶があります。
うん。で、基本的にできることっていうのは、そのカードを出して、その出した色のエリアに自分の駒を配置するっていうだけなんですよね。で、カードを出してそのカードを補充すると。で、まあ、あと、まあ、それだけなんで、そんなにこう考えるところっていうか、あんまりこう考えすぎちゃって、こう、どうしたらいいかわかんなくなるみたいなところはないので、結構テンポよく遊べるっていうのもいいとこですよね。
はい。ルール量がやっぱり、シンプルで、で、それでもこう悩ましいっていうのはすごい好きなゲームジャンルではあるので。
うん。で、小林さんがその時買いたいって言ってたんだけども、ちょうど、日本語版のパッケージが売り切れちゃったタイミングぐらいだったんですよね。
そうなんですよね。時期はちょうどどこにもなくて、どうしようかなと思ってたら、最近ですか？
うん。
なんか今、再販の話が出てる。
そうそう、もう流通してますよ。
本当ですか？
もうそれこそ買うなら今ですよ。あ、流通したからいいかなって思ってるとまたなくなっちゃいますからね。
そうですね。あれだけこう、有名なというか、オーソドックスなというか、そういうタイトルは、また次なくなるとまた大変かもしれないんで。
まあまた再販かかるかもしれないですけども、それにしたって1年とか待つ恐れもありますからね。
そうですね。ちょっとできれば今回買っておきたいなと思いつつ、ここに名前を挙げた感じですね。
うん。まあ僕もね、同時に、再販されたムガル。もう、再販されたら買うぞなんて言ってたんですけども、今のところ買うかどうか結構怪しくなっちゃいましたね。再販されたからしばらく大丈夫かななんて。
そう、わかります。
思っちゃいますね。はい。ということで、オート数奇鏡が一つ。
はい。で、次はですね、グレンモア。
はいはい。
グレンモアは、なんかこう、タイルを引いたり、ワーカープレイスメントなんかリソースマネ、ワーカープレイスメント、リソースマネジメントの方がどっちか。
うんうんうん、
いろんな要素があったり、なんかいろんな要素を詰め込んだんだけども、割とコンパクトなパッケージで遊べて、で、そんなになんか、こう、重すぎないというか、まあでもルール上で言えば多いのかな。でも時間的にはそんなに、
うん。
まあ、ほどほどで終わるし、みたいなところで聞いてるんです。ちょっと、まあ、もちろんサークルも、難しいゲームをちょっとずつやれる、プレイヤーが増えてきてるので、
うんうん、
ちょっと気になるなと思いつつ、ただこう、ちょっとルール量の多いゲームってこう、なんですかね、レビューとかを読んでても、
はい。
なんかこう、実際やってみないと正直面白いのか、単になんかややこしいだけなのか、いまいちピンとこないところも正直あって、
うんうん
うん、どうなのかな、評判良さげな感じもするんだけど、本当に面白いのかなと思いながら、ちょっと、様子を見ているうちに今になる感じのゲームですね。
なるほど。グレンモア僕は一回やらせてもらったことがあるだけで、
はい、
で、それも多分2年近く前なので、もうだいぶあやふやなんですけども、結構、キーフラワーなんかと似たところがあるような、そんな印象があるんですよね。この、基本的に街を作るゲームで、で、まあ、そのタイルをタイルは買ってくるのかな？確か、これ特徴的なのが、いわゆるこう、テーペ方式というか、後ろにいるプレイヤーが、こう、先に行動できると。ま、そのトラックを、その自分の駒が回ってて、で、その、最近小林さんがやってたその、パッチワーク方式と言ったらいいですかね。後ろにいるプレイヤーが、その前のプレイヤーよりも先に行くまで、プレイを続けることができるっていう、そういう、 ゲームなんですけども、で、それで、確かその、ぐるぐる回ってって、で、その、タイルを取るんですよね、そのトラック上にある。で、先の方に欲しいのがあると、それをこう取りに行っちゃうと、結構先行してしまうと、後ろの人たちがこうちょこちょこと行動してきて、自分の番が全然来ないっていうようなことになったりとかするっていう、そういうので、で、僕なんか先のやつを取って、しばらく、なんか出番が5個、6個ぐらい回ってこなかったみたいな、そんな記憶が、あるんですけども、まあそうやって、タイルを手に入れて、で、その手に入れたタイルを、こう自分の街に接続していって、で、その建物の効果を使って、商品をなんか、どうこうすることで点を稼ぐとかっていう、なんかそんなやつだったと思うんですよね。お。急に静かになりましたけども、小林さん聞こえてます？仮に聞こえていても、そちらの音声はこちらには今来てない状態ですね。あ、来たかな？来たかな？来ましたね。帰ってきましたね。はいはいはい。
なんか、回線なのかマイクなのかわかんないですけど、今、ブワンブワンブワンってなって。
はい。
ちょっと声が途切れた。
うん、多分回線ですね。まあそういう、まあ街を作って、まあタイルを買ってきて、そのタイルを自分の街につなげていって、で、その、タイルにある能力を使って商品をこう増やしたりとか、なんかこれビールにしたりとかなんかそんなのありましたっけ？商品を作ったりとかそういう、ウイスキーだったかな？で、なんかその売るタイミングによって、その市場に、もう需要がなくなったりとか増えたりとかするんだったかな？だから後半、これ売ってどうにかしたいんだけども、今、マーケットがいっぱいで動かなくてお金にできないよみたいななんかそういうことがあったりとかしたんで、結構その人との絡みも、あるゲームだったんじゃないかな。で、その、街づくりのゲームって、そのタイルをどんどん買って増やして街をこう広げていきたいとこなんですけども、でもこのゲームってそうじゃなくて、ある程度こうコンパクトにしておいて、で、その、能力をこう効率的に回せるような配置にした方がいいっていうのがポイントだったと思いますよ。うん、だからね、遊び応えがあって、で、別にそんなに確かに時間かかるゲームでもないので、いいゲーム感っていうのはすごくあると思います。
いいですね。
はい。ただ、
はい、
ただ、多分、3人ベストではなかった気がします。
あ、本当ですか？
うん、まあいいです。細かいです。細かいことは。はい。
別に、ちなみに何人ぐらいがベストですか？
ボードゲームギークによると、4人ベスト。
ああ、そうなんだ。
にはなっておりますが、でもですね、ベスト、投票の内容によると、4人がベストだというのが、まあ、66.7% で、で、3人がベストだっていう声も 42.4% あるんで、まあ、3人も結構いい線ではないかと思われますね。
そうか、4人の方が、面白いのか。なんか3人で面白いゲームリストみたいなの載ってて、あ、これやってみたかったやつだと思って今日上げちゃったんです。
ああ、そうなんですね。じゃあ3人もベストなんじゃないですか。
いや、でも3人でも面白いけど4人の方がより面白いんであれば、ちょっとそれは両パターンやってみる必要がありますね、
うん。そうですね。じゃあ実際どっちがベストだったかっていうのは小林さんの発表結果を待ちましょう。はい。ということで2つ目がグレンモア。
はい。
で、最後の1つが。
あ、これ。これもどうなんだろう？ 3 人ベストで合ってるかが分かりませんが、カベルナ？
はいはいはい。有名タイトルですね。
はい。カベルナは僕は、なんかゲームの中身というですね、コンポーネントのこう、分量というか物量ですね。
うん、うん、うん。
圧倒された記憶がありまして。
箱自体も結構厚いですもんね。
そうですね。こう、箱も、暑くて、でかくて、おおと思ったんですけど、千葉の、
はいはい。
ボードゲーマーズさんというか、コワーキングスペースさんに、これが置いてあって、
はい、
あそこのゲーム会に遊びに行かせていただいた際に、あ、こんなのあるんですね、って言って、で、まだ開封してなかったんですよ。
おー。じゃあちょっと開けてやってみますかって言って、遊べるようになるまでしばらく時間かかるあれですね。
で、なんか、僕が、あれ、開けてもいいですかって言って、一緒に開けさせてもらって、で、そしたら、持ち上げた瞬間、重い、なんだこれと思って。
うんうん。
中開けて、うわ、みっちり入ってる、なんだこれと思って。これはこう、バラバラにすると、ボトせなくなるやつだから、これ、すっと戻しましょう。
ああ、ね、蓋が閉まらなくなるっていうような話は来ますね。 タイルがいっぱいあるのと、あとはトークンとか、木のコマがたくさん入ってるんですよね。
はい。
まあ、それこそ、アグリコラの日ではないぐらいの量が。
うん。量は、すごいですね。
うん。で、その今、アグリコラって出しましたけども、まあ、その、ウベ・ローゼンベルグによる、農場経営者の、まあ、傑作という言い方でいいんでしょうか。のタイトルがあって、で、それを、まあ、改良したというか、まあ、そこから、こう、始まる一連の、その農場シリーズ、まあ、農場というか、その拡大再生産のゲームの、こう、まあ、ちょっとずつ、こう、進歩していく中での、その一作っていうような立ち位置だと思うんですけども、アグリコラって、割とその、やりたいことがやれない、誰かが先にやってしまう、それをやってしまうと他の人ができないっていうことで結構苦しい、そういう、手番上の苦しさっていうのがあったりとか、あとはその、食料がなくて苦しいっていう、そういうゲームなんですけども、カベルナに関してはその、両方がだいぶ緩和されて遊びやすくなってるっていう、そういう話を、聞いてるんですけども、僕もまだやったことなくて、お誘いは受けてるんですけど、まだやったことないですね。
苦しさがないのは、ちょっと、うちのサークルのメンバー的にはやりやすいのかなっていう。
うん。
カードゲームプレイヤーが多いので。
はいはい。
カードゲームって割とこう、自分の好きなカードを組み合わせて、自分の好きなことをやって、お前も好きなことをやるから、お互いにバッてぶつけ合ってみたいなところがあるので。
うん。
そうすると、まあ、ヒリヒリして、もう全然やるんですけど、まあ、その中でもカベルナの方が、先にやるならカベルナの方がやりやすいのかなという気持ちもあり。で、実際なんかカベルナも入門向けだって評してる人も、まあこれなんか賛否両論あるみたいですけど、なので、まあそういう意味では、ちょっと、アグリコラも欲しいんですが、カベルナから入ってもいいのかなという気持ちもしてます。
この辺のルアーブルなんかもそうですけども、ウベ・ローゼンベルグの、その、拡大再生産ものっていうのは、まあ好きな人はいくつも持ってますけども、どれか一個持ってれば結構十分なんじゃないかなっていう感じはしちゃうんですよね。
そうなんですね。ただ僕、ルアーブルは一応持ってはいて、
はい、はいはいはい。
なかなか時間、プレイ時間的に回せてなくて、出てしまいなタイル抜いてはあるんですけど。ただ、やっぱりコンポーネントの物量でいくと、全然、ルアーブル、本当にコンポーネント少ない。
うんうん。あんまり木駒は使わないですもんね。チップとかですもんね。
そうなんですよ。まあ、タイルを抜く楽しみは結構あったんです
けど。一回ルアブルもやらせてもらったんですけども、先月かな。重いですね。
そうなんですよ、ね。
結構重かったですね。
そうなんですよ。あ、これ重そうだな。うん、書いてある時間も結構長いし。と思ってですね、なかなか。
僕はアグリコラの方がちょっと好きかな。はい。で、カベルナなんかも一人当たり30分なので、マルコポーロの足跡だったりとか、あとは、まあ、ウベ作品につながると、グラスロードよりも、まあ、若干重いぐらいの感じですかね。
カベルナの方が意外と。
意外といいかもしれないですね。うん、まあ、いいゲームであることは間違いないでしょう。やったことないけど。
これだけ評判もいいし。うん、まあ、僕多分カベルナに関しては、一回もプレイできなくても、なんか大量のコマを見て多分、まあ、一人で満足してる気がします。
タイル抜くだけでも。
タイル抜くだけ。タイル抜くよりは僕、木コマを見てる方が満足度高い。
うんうん、
そういう意味では。あとはまあ、三人で、ぜひ、やってみたいですけどね。
なるほど。で、これもですね。
はい。
ボードゲームギークによると、4人ベストということに。
4人ベストと。やっぱり結局、ボードゲームは4人でやるべきなんですね。
いや、別にそんなこともないと思いますけども。ないと思いますけども、まあ、はい。
難し
い。でも、例えば、宝石のきらめきとか、2人もしくは3人ベストじゃないですか。4人でやると4人目が圧倒的に苦しいとか。まあ、このカベルナも小林さんによる3人がいいのか、それとも4人がより良いのかという研究対象リストに入りましたね。 では、そろそろ締めに行きましょうか。
はい。
じゃあ、まず僕の方なんですけども、この百科審議会にするのか、ミューラーにするのか、なんですけども、ですね、僕が好きなのは明らかに百科審議官であるんですけども、こちらはですね、ポストイットとある程度の大きさの輪っかがあれば遊べてしまうというもので、ついでに言うと今パッケージが流通してないので、とっくの昔に流通してないので、でしかも同人物でおそらく再販もないので、消去法でミューラを、購入します。これはまだ、そうそうそう、いつ出るのかわかんないですけども、まあ出るって言ってるんだから出るんでしょう。出たら買います。で、百科審議官も遊べるような状態にはしておこうと思います。
輪投げをすればいいんですよね。
そうですね。プラスチックの輪っかとか用意したら、フラフープなんかでもいいわけですしね。いや、そういえば、うちの、
膨大な
うちの親が若い頃に遊んだというプラフープが色違いで3つあったっけかなって思えばすぐ遊べちゃいますよ。
完璧です。
ええ、まあかなり広いテーブルがいりますけども、プラフープで遊ぼうと思うと。というわけで、僕はミューラーで、うん、使いますね。では、小林さんはこの3つのですね、素晴らしい3つのタイトルの中から、まずは、逆から言うと、カベルナと、グレン・モアと、オート・スーキ教という3つですけども、さあ、どれから変えますか？じゃなくて、どれを変えますか？
もう全部買う前提になってました、今。
うっかりしました。そういう話じゃなくて、どれか1個だけ変えましょうと。
そうですね。1個だけということになると、本当に3人がベストであろう、おそらくというところはですね、1つしかなかったので。
はい。
まあ、オートスーキ教を買おうかなと、
うん。なるほど。間違いのないとこですね。まあ、どれを選んでも間違いないんですけども。
まあ、と言いながら、まあ、3人ベストじゃなかったから別枠で、みたいなことがあるかもしれないですよね。4人ベストだったから4人ベスト枠で買っちゃいました、
ね。そうですね。次は、次回やっぱり4人用ゲームになるんですかね。
4人用は今度、今回はこの、
うん、
ゲームが、候補が上がらなくて、ちょっと大変なぐらいだったんですけど。
4人用は逆に、ね、ベース、母数が多すぎる感じはしますよね。
完全になんか今欲しいゲームを3つあげました、ね。
そうなっちゃうかもしれない。まあ次をどうするかというのはまた後で打ち合わせをしましょう。
はい。
はい。じゃあここでゲーム会の告知をしましょう。ではどうぞ。
いいですか？はい、私の参加している、サークルの、モバラでテーブルゲームのモードゲーム会ですが、外房線の、八海駅すぐ近くの長生村文化会館というところで水曜日の夜7時半から、7時から9時半までということで開催しています。会場が休館日の日もあるので開催があるかどうかはツイッターですとかブログでご確認ください。
はい、そして僕がやってるゲーム会なんですけれども、そうですね。毎月第4土曜日に、千葉県旭市、最寄り駅は JR 総武線の飯岡駅で、宇中見公民館という施設で昼の13時から夜の22時までやっておりますと。参加費は200円という、とてもまあリーズナブルな設定になってるんですけれども、他にもですね、毎月第5土曜日という風に設定しております、成田でボードゲームという、千葉県成田市の、まあ、神津の森駅という、成田駅の隣にある駅があるんですけども、まあそちらの徒歩5分のところにあるモリンピアというピカピカの施設でやっているゲーム会がありますと。こちらは大体、テーマを設けて開催してるんですけども、直近の10月29日に関しては、ワクワク動物が主役のボードゲームということで、動物が目立ってるゲームを、多めに持っていきます。で、その次がですね、1月の第4土曜日にやるんですけども、これは第5ではないんですけども、そちらは、まだテーマは決めてないんですけども、 今の流れからすると、ステファン・フェルトのゲーム特集っていうことになるかと思います。まあ、テーマにですね、興味を惹かれたらば、ぜひ、おいでください。で、その特集ということになっているんですけれども、その特集の条件にぴったり来るタイトル以外にも、全然関係ないタイトルなんかもあったりしますので、まあ、いろんなゲームが遊べますよということになっております。はい、それではゲーム会でお会いしましょう。
はい、お待ちしてます。